大きく5項目の質問をさせていただきます。1番目、外国人や外国企業に域の不動産を買われることの問題についてです。域で外国人に買われている不動産について4月に市から回答をいただきました。土地が10件、家屋が13件買われていました。すべて豪農らで中国籍ばかりでした。実質6人の域市民になっている方々によるものということで、市民でない外国人や外国企業に買われている場合には市では把握できないということでした。そこで1番目の質問です。その後この数に変化はありませんか。2番目の質問は前置きが少し長くなりますが、ご存知の方は多いこととは思いますが、まず制限がなく外国人が土地を売買できるのは日本だけです。世界中どこを見ても日本以外にはありません。北海道が買い漁られていることはもう周知の事実ですが、離島に暮らす私たちにとってもこれは重要な問題であるという認識を市民の皆様にも持っていただかないといけません。2022年9月20日に重要土地等調査規制法がやっと施行され、自衛隊の基地や原子力発電所周辺の土地は守られるようになりましたが、それ以外は相変わらず外国人による売買を制限なく許しています。これは1994年に GATT という貿易の自由化を約束する国際協定に日本が署名してしまったためです。これに加盟した諸外国では厳しい条件付きでの土地取引としています。しかし日本だけは外国人に対し無条件で土地取引ができるとしています。国家としてむちゃくちゃもいいところなんです。アメリカでは国家安全保障上の観点から政府の審査が入ります。フィリピンやカンボジアでは外国人が土地を所有すること自体を禁止しています。もちろん中国もです。土地を外国に買われるということは戦争なくして国を取られるということになります。私には私たちのこの島も今その渦中にあるという危機感があります。皆さんにもそう思っていただきたいと思っております。壱岐市の場合はエセカルト宗教に買われるか外国人に買われるかといったところで、一部の市民の方におかれましては事の重大さを認識されておらず、平気でこういった土地売買を良しとされています。そこで2番目の質問です。市としてはこの外国人に土地の域の土地を買われることをどのように考えておられますか。税金さえ納めてもらえば良いのでしょうか。3番目の質問に入ります。先日から中東が本当に世界最終戦争に発展しそうなことになってまいりました。石油が心配にもなりますが、台湾での有事が近いとされる中、私たちの頭の上、休戦中の朝鮮半島での有事も懸念されています。特に中国では2010年に国家動員法というものが制定されました。今なら習近平が国防動員法を発令すれば、日本にいる中国人は私たち日本人を攻撃しなければなりません。私たちの土地を外国人に買われるということは、すでにトロイの木馬状態に陥っているということでもあります。そこで市長にお伺いします。市民の命、財産、安心安全を守る立場として、危機感はお持ちでしょうか。まずは質問をちょっとここで区切らせていただきたいです。お答えをお願いします。
松本純子議員の質問に対する理事の答弁を求めます。市民部吉田部長。
1番、松本純子議員のご質問にお答えします。私の方からは丸1番の土地の不動産の関係でご回答いたします。域で外国人に買われている不動産について4月回答分からの数に変化はありませんかというご質問でございます。本年4月に回答しております外国人所有の不動産件数につきましては、ご質問の中にある通りの数字でございます。この件数は課税資料として令和6年12月分移動分までを反映いたしております。その後の移動につきましては、来年度の課税に向けてこれから整理をするところであり、数の変化につきましても現時点では把握をしていないということでご報告させていただきます。以上です。
総務部平田部長。
松本議員2点目のご質問、外国人に域の土地を買われることをどのように考えるのかというご質問にお答えをいたします。まず国防に対する重要施設周辺では一定の面積を売買する場合は届け出が必要であり、また国内に非居住の者が不動産を購入した場合も届け出が義務化されていることから、国において監視と情報収集はできているものと認識しておりますが、有人国境離島である本市の地理的特性を踏まえ、外国人による土地取得の問題は国家安全保障上注視すべき課題であると考えております。対馬市における外国資本による土地買収は国家安全保障上の懸念が指摘されていることも承知をいたしております。令和3年6月23日に重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律、いわゆる重要土地等調査法が公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。この法律は防衛関係施設等の重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する目的で制定され、具体的には指定された区域内の土地建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査するほか、特別注視区域内において面積が200平方メートル以上の土地建物を売買するとする際には事前の届け出が必要となっております。本市においても特別注視区域に勝本町東筆の海上自衛隊域警備所及び若宮島中継所を中心とした周囲おおむね1000メートルの区域、また中止区域に郷野良町郷野良の域海上保安署を中心とした周辺おおむね1000メートルの区域が指定をされております。しかしながらこの法律は外国人による土地取得そのものを直接規制する法律ではございません。同様に外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法では国内に住所を有しない個人及び法人等、いわゆる非居住者が国内の不動産を取得した場合、取得後20日以内に日本銀行を経由して財務大臣に届け出義務があるとされております。この法律も重要土地調査法と同様に、主な目的としては日本国内の安全保障や経済の円滑な運営を確保することとされており、この法律に基づき日本国内の不動産を購入する外国人は国内の事務所に勤務する者と入国後6ヶ月以上経過している者を除いて原則非居住者扱いとなり報告義務を負います。しかしながら外国人であっても居住者であれば不動産購入時に外為法の届け出は必要なく、原則的には土地取得は自由であり、全国的な禁止や制限、全面的な禁止や制限はできないものとなっております。本市としましては市民の生命財産そして安全を守ることを最優先に考え、今後も国や県の動向を注視し、有人国境離島自治体としての立場から外国人による土地取得に関する情報収集に努めてまいります。以上でございます。
篠原市長。
3点目のご質問について回答させていただきます。先ほどの答弁でもお答えしましたとおり、国境離島である域の地理的特性を踏まえ、土地所有に関する安全保障の課題は本市にとって重大な関心事項と認識しております。また外国資本による土地取得は国家安全保障や地域コミュニティの維持に影響を与える可能性も考えられます。このようなことから本市としましては市民の生命財産そして安全を守ることを最優先に考え、今後も国や県の動向を注視し、有人国境離島関係自治体との連携も図りながら対応してまいります。以上でございます。
松本議員。
すいません、私がちょっと途中で区切ってしまったもので申し訳ございません。 行政側としては、できる限り、本当にちゃんとしたお答えをいただいたと思っております。外国人による土地の買収についてはですね、最近ようやくいくつかの自治体から制限をかけるべきであると、国への要望が上がっているそうです。域からもですね、ぜひその要望を上げるべきだと私は考えております。皆さん、自分の大切な人や家族を守りたいと思われるのは当然のことです。しかしながらですね、国を守るということに対して、GHQ による戦後教育の集大成となる現在は、大人も子どもも、その意識が薄くなっています。国がなくなれば、大切な人も家族も守ることなんてできません。国の守りとして、私たちが暮らすこの壱岐の島の重要性を常に念頭に置いていただき、一般市民の皆様に対しても不動産を手放す際には、外国人に売らないようお願いしたいところです。歌手の長渕剛さんや 松山千春さんはファンに向かってそれを呼びかけています。国が守ってくれないから、私たちは自分たちで守るしかないんです。離島は今おっしゃったように、本当に国防の要です。私たち日本人が住んでいてこその国の守りであります。そこで、先日報道されました出会いの村の件に移らせていただきます。通告4番目5番目の質問になります。住民の反対で白紙のようにはなっていましたが、私はこれ心配でしょうがないです。出会いの村を借り上げて活用したい事業者がいる、あるところを訪ねたときに私はその計画のことを知りました。事業者の名前も聞きました。一部の人たちの間ではもう触れ回っている話で、すでに契約が交わされているのではないかと思ったのですが、そこはどうなのでしょうか。今後またこういう話は出てくるでしょうから、懸念材料をお話ししておきます。例えば私が聞いた事業者であれば、リゾート地の運営企業でありますから、確かにその施設を借りて運営することには間違いありません。しかしながら問題は、自治体でこの事業者が運営するリゾート地を中国に売却していた事実があることです。ある自治体でその事実があることです。しかも売ったのは自治体の方です。さらに去年には中国がその土地を東京の投資運用会社に売却し、その先実態がつかめないようなことにまでなっています。また出会いの村一帯がリゾート地として開発されることにより、宿泊客はそこに集中して、湯の元の旅館や飲食店は特に寂れてしまうのではないのでしょうか。市の財政負担を減らすことは大事ですが、その煽りを食らう人たちのこともしっかり考えていただきたいです。出会いの村はそれなりに市民も活用させていただいてますし、コロナの時には隔離施設としての機能も果たしていただきました。運営状況は厳しくても、市が管理し、市民のために活用する施設として存在意義は十分あると思います。先日、上村議員が一般質問で、公共施設のスムーズな売却をと言っておられました。相手先のネームバリューに踊らされることなく、よくよく調べて安易な契約をしないようお願いいたします。この件、最後に確認いたします。新田フレの皆さんは反対の意思をしっかりと伝えられました。この話は本当になしですよね。後から実は契約しましたとはならないですよね。お答えをお願いします。
地域振興部塚本部長。
1番松本議員の4点目5点目のご質問にお答えをいたします。一部新聞報道にございましたが、少し経過の説明をさせていただければと思います。一般的な話になりますが、これまでにも市に対しまして、さまざまな企業や団体から事業の提案やご相談などがございます。保有資産、特に有給資産の活用についてもいろいろな相談があっており、その都度相談案件に見合うような施設等の状況や規模などの基礎資料を提示したり、現地を案内したりするなど、市にとりまして有用なものとなるよう対応しているところでございますが、実現にはなかなか厳しい状況でございます。ご質問の出会いの村の件ですが、先ほど説明いたしましたいろいろな相談案件のうちの一つであり、市として何らかの事業が決定したということではございません。今回地元に意見を求めたという報道につきましては、先ほど申し上げましたいろいろな相談に対する基礎資料として施設等の状況を把握するためにお話したところであり、 今のところ事業として取り組むといったような段階ではございません。また議員ご質問のような契約を交わすというような状況ではございません。先方との協議を進める上で市として取り組めるような内容となれば、議会や市民皆様へのご説明、そしてご理解をいただくことが重要でありますので、そのあたりに留意しながら進めていくことになろうかと思います。以上でございます。
松本議員。
はい、契約は交わされていないということで安心いたしました。あとこの件に関しては住民への説明があまりにも雑すぎました。
松本議員、
はい、
マイクに近づいてくるマイクを。
あと住民への説明があまりにも雑すぎました。せめてどんな会社が何をするのかくらいの情報をその担当者の方からちゃんと説明するようにお願いしたいと思います。あまりにもみんなが混乱していたと思います。では続けて政治倫理審査委員会になぜ外国人はてなです。政治倫理審査委員会においてその会長となられたのは中国の方でした。もしくは台湾系の方でしょうか。壱岐市長、副市長、教育長の三役、そして壱岐市議会議員が何か問題を起こしたときにその審査を委ねる組織のトップが外国人であることに私は違和感しかありません。問題が起きなければ良いだけのことではありますが、どうして日本人ではダメだったのでしょうか。弁護士先生もいらっしゃいましたし、長いこと市議を務めた方もいらっしゃいました。しかしこれは自ら会長に手を挙げる人はいないと見越しての壱岐市側からの推薦でありました。茶会長は日本滞在歴も長くご立派な方だと思います。しかし政治倫理審査会に外国人が入ることは原則として認められていないはずです。外国人が政治倫理審査会の委員になるためには日本国籍が必要です。茶会長は帰化されているのでしょうか。どうして外国の方を選ばれたのか理由を教えてください。通告してませんが誰が選んだのかも教えてください。お願いします。
総務部平田部長。
松本議員の政治倫理審査委員会の会長に外国の方をなぜ選任したのかというご質問についてお答えをいたします。まず壱岐市政治倫理審査会は壱岐市政治倫理条例及び第6条に規定があるとおり、市議会議員並びに市長、副市長及び教育長の政治倫理の確立のために必要な事項の調査を行う地方自治法第138条の4第3項に基づく市長の付属機関であります。委員の任命にあたっては社会的信望があり、地方自治に関する高い識見を有し、かつ政治倫理の調査に関して専門的知識を有する方の中から議長と市長が協議の上市長が任命することとなっております。また委員の定数は6名以内で任期は4年間で、引き続いての再任はできないものとなっております。委員の任命においては条例に定めがあるとおり、社会的信望、地方自治及び政治倫理に関する専門的知見を有しておられることを最優先に考慮しているところであり、今般の委員選にあたっても大学教授、弁護士、司法書士、そして市民の方へ委員のご就任をお願いいたしたところでございます。その後、去る4月11日、前任の審査委員会の任期満了に伴い、壱岐市政治倫理審査会を開催し、審査会会長及び副会長の選任について協議をいただき、委員皆様のご選により、長崎県立大学地域創造学部の教授である茶委員が会長に選任されたところであります。議員が言われる、ご選と言いつつ、事務局からの推薦であったのではないかということでございますが、これまで政治倫理審査会におきましては県立大学の先生に会長を務めていただいておりましたことから、今回も県立大学の先生にお願いをしていくかということで委員の皆様にお諮りをさせていただいたところでございます。なお茶委員の任命にあたりましては、本市と包括連携協定を締結いただいている長崎県立大学へ教授級の先生の推薦をご依頼し、ご推薦をいただいたところでございます。茶教授は2008年から長崎県立大学の常任教員となっておられ、研究経歴も数多く、 本審査会の代表である会長として申し分のない方であると認識をいたしております。松本議員ご質問の壱岐市政治倫理審査会のトップにどうして外国の方を選ばれたのかでございますけれども、先ほど答弁した通りでございますが、委員の任命においては社会的信望、地方自治及び政治倫理に関する専門知識を有しておられることを最優先に考慮しているところであり、国籍を理由とした任命選考は行っておりません。以上でございます。
松本議員、
はい、国籍は問わないということでしたけれども、そもそも日本国籍、そもそも原則として認められていないはずですので、それが壱岐の政治の舞台で起こってしまうということが私は怖くて仕方がありません。今後移民が増えて外国人参政権の問題も声が大きくなってくることでしょう。移民受け入れの拡大を許したことで今私たちの国は大きく変わろうとしています。多様性多様性と言いながら夫婦別姓とか LGBT などの海外の政策を押し付けられています。全ては日本の家族制度の崩壊と戸籍制度の廃止にまでつながる共産主義の思想に導かれたものです。120年前の明治の時代に外国人による犯罪や日本人なりすましを防ぐために導入された戸籍制度が狙われている昨今、こうした時代の流れの中で私たちの壱岐市の政治家を審査する組織のトップが外国人、壱岐って自民党の島と言われていますが、自民党はもはや保守ではないと理解してよい案件なのかと私は思ってしまいます。私は自分の立場がどうあれこの役人選任のやり直しを求めて動きたいと思います。これは差別とかそういう問題ではなく、政治としてきちんと区別すべきものだと考えます。一番良いのは壱岐市の方で改めていただくことですが、それはありえませんか。どなたか答えていただけないでしょうか。
総務部平田部長。
松本議員のご質問、再質問にお答えをいたします。外国の方の委員長、委員の選任を見直すべきじゃないかということでございますけれども、市の方針としては変えることは考えておりません。以上でございます。
松本議員、
はい、ありえないならば私は行動したいと思います。その時にはぜひ保守であるはずの自民党議員さんの皆さんにはぜひともご協力をお願いしたいと思っております。続きまして、夏のイルカの体調管理についてお伺いいたします。まず前回と同様に現在のイルカの体調報告と4月に予定されていた獣医師が来られたのか、来られたのであれば4頭のイルカに対しどのような対応をされているのかお聞きします。2番目はやるとおっしゃっていた夏の対策、何をどのようにするのかお聞かせください。3番目は、ある市民の方からいただいたご意見ですが、すでにイルカがおるとやけん、あんたは反対ばっかりしちょらんで、全部の対策ばしてもらえばよかったい、と管理検討委員会で出た対策案を全部やれというものでした。これに対して、壱岐市のお答えをお願いします。
地域振興部、塚本部長。
1番、松本議員のご質問にお答えします。まず1点目の現在のイルカの体調報告と4月に予定していた獣医は来られたのかについてお答えいたします。指定管理者に確認したところ、現在のところイルカの体調はとても良好とのことでございます。また獣医師については当初4月からの予定でしたが6月から雇用されております。雇用予定の獣医師が当該から移住される方であり、住居探し等の移住にかかる手続きのため雇用が遅れたとのことでございました。なおイルカの健康管理は基本的に目視による観察で、日常的な行動変容を感じ取ることが重要です。これまではトレーナーが見て異変を感じたら獣医師に報告するという流れでしたが、獣医師が常にいることで行動変容把握の精度が上がり、多くの目でのいろいろな角度から判断することが可能となります。 また獣医師がいない場合には法令上保管しておけない薬剤がありまして、異常が見られた場合、これまでは血液検査を実施し、獣医師からの投薬指示、薬剤の送付という段階を踏む必要があり、それだけ治療に時間を要していましたが、獣医師が常駐することで速やかな対応が可能となります。次に2点目の夏の暑さ対策についてのご質問にお答えいたします。昨年度イルカパーク管理環境等検討委員会から提出いただいた報告書において、イルカパーク内の水温は冬季10度以下、夏季30度以上となることがあり、イルカにとって大きな負担となっていると思われますというご指摘をいただいておりました。その後、市では夏場の暑さ対策について指定管理者と協議をした、実施したところ、イルカパークで飼育しているハンドウイルカという種類はもともと熱帯から温帯の地域に生息しており、比較的暑さには強い種類であること、また夏場については水面付近が30度以上となることがあるものの、イルカパーク内の水深は10メートル程度あり、深くなるにつれて水温は低下するため、深く潜ることでイルカ自身で暑さ調整が可能であり、夏場については特に問題はないとの見解でありました。一方で冬の寒さには比較的弱いため、冬場には餌の量を調整し、脂肪をつけさせるなどの対策を行っております。なお、冬場の寒さ対策に向けては、比較的水温が高い外洋側に網を張り、飼育領域を拡張することで水温低下の影響を緩和できる見込みであり、本年度新たな仕切り網の設置工場を行う予定としております。次に3点目のご質問にお答えいたします。昨年度、市が各分野の専門家の方々を委員にお迎えして設置しましたイルカパーク管理環境等検討委員会においては、3回の会議を経て市に検討委員会報告書が提出されました。報告書においては、イルカパークの飼育管理や生育環境の改善にかかるさまざまなご意見ご提案等をいただいたところであります。今回のご質問は、市民の方からの委員会での対策を早急に行うべきというご意見であると認識しておりますが、市としましては今回いただきました専門家皆様のご意見のうち、より効果が見込まれるものから進めているところでございます。例えば飼育環境にかかるもののうち、餌や運動量については適切な給餌量やその内容、適切な運動量について個体ごとにイルカの体調に配慮しながら検討を重ね、さらなる改善に向けて取り組んでいるところです。また飼育調教技術につきましては、検討委員会委員でもあった大園館において長年イルカの飼育に関わってきたベテランのトレーナーと連携しつつ、イルカパークスタッフの技術向上に努めております。さらに今年度は、前年度実施した塩分、水温、溶存酸素などの環境調査、常勤の獣医師の雇用のほか、先ほども申し上げましたが、外洋側への網の設置による飼育領域の拡張等に取り組むこととしております。今後もイルカの長寿命化のため、指定管理者と連携しつつ着実に改善策を実施してまいります。以上でございます。
松本議員。
はい、私も、いつ体調を崩すかわからない環境の中でイルカが生きているのだから、本当は全ての対策をしてあげないといけないとは心の中では思っています。獣医師も来られて、効果のあるものから対策をしていくということですから、ぜひイルカの健康を守っていただきたいと思っております。壱岐市の観光の目玉とおっしゃるのなら、本当はとことんやっていただきたいですが、やってもやらなくてもですね、お願いしたいのは、今いるイルカで終わりにしてくださいと私は思っております。あと、竹原議員が先日の一般質問で、相変わらずスタッフが辞めているということを言ってくださいました。私の知り合いもその一人です。相変わらず経営者としてどうなのかという実態が続いているのをお知らせしておきます。そこでもう一つ、昨日私大切なことを思い出しました。通告してませんでしたけれども、指定管理者の募集ですね、今されているはずなんですけれども、その進展具合というのは、応募状況というのはどんな感じなのでしょうか。お答えいただけますか。
地域振興部、塚本部長。
はい、松本議員の追加のご質問にお答えをいたしたいと思います。来年度から8年度、9年度、10年度の3 3年間の指定管理者の公募を今実施しております。5月28日から公募を実施しておりまして、一応7月10日までに参加表明をいただく、そして7月11日から7月18日まで申請書を提出いただくというような段階でございまして、今のところまだ動きはあっておりません。以上でございます。
松本議員。
はい、イルカの環境が変わらない以上ですね、指定管理者に手を挙げてくださる方がいるのか不安なところではあります。やはりですね、この事業自体を見直すことも考えていただきたいと思っております。次、市民からの要望が厚い野犬対策についてお伺いします。6点にもなりますけれども、行き島内至る所に野犬がいます。空き家が増え、そこに居ついている集団も見ました。あるところの牛飼いさんによると、精米所の米ぬかを食べていた、食べるものがなかったら腹を空かせてぬかを食べているんだろうとのことで、牛の餌も食べに来ると話されていました。飼料代も高騰している中、大変な被害です。そして私が驚いたのは、自宅で餌やりをしている人がいて、野犬が繁殖を繰り返して大集団になっているというところがあったことです。そこで1番目の質問は、今現在このような方への指導は現状どうなっていますか。2番目に入ります。ちょっと前振り長いですが、令和5年4月1日にスタートした長崎県動物の愛護及び管理に関する条例では、飼い主のいない猫への餌やりルールは明記されていますが、野犬に関してはありません。野犬への餌やりはこの方で罰せられることはありませんが、自治体によっては条例で規制を設けているところもあるそうです。実際に行き島内では、子どもたちの通学路に野犬が現れるため、保護者が毎日登下校に付き添わなければならない事態が起こっています。また観光の島として来島していただいている観光客にとっても良いものではありません。野犬への餌やりを禁じ、違反者には罰金罰則をつけた条例が必要と私は考えます。警察にも介入してもらう、このくらいの厳しくしなければ市民の安心安全な暮らしと来島者の安全を守れないと思います。しかし餌がなくなることによって起こる被害も現実にあります。鶏や猫、外飼いの犬が犠牲になるケースがあります。この島に2つしかない動物病院、私も大変お世話になっております。現実問題として対応できないケースもあり、特別にでも野犬に対する被害に対応できる獣医師の確保をお願いしたいという声もいただいております。山口県周南市では、周南市空き缶等のポイ捨てその他の迷惑行為禁止条例の第7条第2項で、所有者が管理しない動物にむやみに餌を与えてはならないとしていますが、罰則はないそうです。それでもこの条例が定められて以降、野犬の捕獲率が上がったとのことです。壱岐市の犬取締条例は平成16年のままとなっています。野犬への虐殺の文言が残ったままの条例が未だにあるのは時代遅れですし、この際見直しをし、現状に合った条例に改正していただけないでしょうか。3番目の質問になります。白川元市長の1期目の時に、それまであった犬の避妊去勢手術への補助金が廃止になりました。飼い犬の脱走や迷子、行方不明などは、時折あります。明らかに血統書付きの犬種との混血に見える野犬が増えています。飼い犬の避妊去勢は基本の木、猫は今700万もの補助金を出して TNR 桜耳活動をしているのですから、ぜひ犬への補助金の復活をお願いしたい。いかがでしょうか。野犬の捕獲に、4番目になります。野犬の捕獲について、現在の漫然としたやり方を変え、成果が上がる方策にしなくてはいけないと市民からの意見がありました。まずは保健所と環境衛生課で空き家マップを作り、空き家巡回業務を必須とし、報告書を画像付きで提出すべしとのものでした。ちょうど対話会の時に空き家調査が今年行われるとの情報がありましたから、共有されたが良いと思います。実施していただけないでしょうか。5番目は、長崎県は殺処分ゼロを宣言しました。現状で捕獲した犬をどうするおつもりなのでしょうか。そこで6番目、本気で殺処分ゼロを目指すのであれば、野犬のシェルターを考えていただければと思います。民間では多頭飼育による崩壊が起こります。市として取り組むことはできないでしょうか。お願いします。
保健環境部、村田部長。
松本議員の野犬対策についての6項目のご質問にお答えいたします。2番目と6番目は合わせてお答えしたいと思います。まず1項目目の野犬に餌やりをしている方に対する指導は現状どうなっていますかについてお答えいたします。本市における野犬の問題は住民の皆様の安全安心に直結する重要な課題であると認識しております。その発生要因としましては不適切な餌やり行為や飼い犬の遺棄などが主な原因となっております。特に野犬に対する餌やり行為につきましては個体の定着や繁殖を助長しさらには生態系への影響も懸念されることから発見や通報があった場合には遺棄保健所等と連携のもと当該行為者への訪問による指導を実施しているところでございます。またこうした行為を未然に防止するため広報誌や回覧等を通じた啓発活動にも取り組んでおります。動物の適正な飼い方や生ごみの管理徹底といった日常生活における注意点についても市民の皆様に対して丁寧に周知を図ってまいりたいと考えております。次に3項目の2項目目になりますが遺棄し犬取締り条例は平成16年のままとなっています。見直しをし現状に合った条例に改正していただけないでしょうかについてお答えいたします。遺棄し犬取締条例は平成16年の制定以来約20年にわたり大きな改正はされておらず場合によっては健康の社会情勢や動物愛護の考え方野犬対策の実情に合わせて改正することも重要であると考えております。本条例は飼い主の責務及び遺棄主の責務等について規定した条例でございまして野犬への餌やりの制限につきまして本条例に規定することの妥当性について調査研究の必要があると考えているところでございます。また長崎県動物の愛護及び管理に関する条例には飼い主のいない猫への給餌等について特化して規定されており野犬への餌やりについては規定されておりません。しかしながら野犬への餌やり等につきましては動物の愛護及び管理に関する法律第25条において周辺の生活環境の保全等に係る措置について定められておりこれをもとに指導することができると考えております。今後も遺棄保健所と連携を図りながら必要に応じて適切な指導等を行ってまいります。次に3項目目の野犬対策として飼い犬の避妊・去勢手術は基本中の基本補助金を復活させることはできませんかについてお答えいたします。飼い犬の避妊・去勢手術に対する助成事業につきましては飼い主の経済的負担を軽減するとともに野犬の繁殖を抑制するという観点から野犬対策の一つの手段であると認識しております。本市におきましても過去に当該助成事業を実施しておりましたが平成25年度をもって廃止をいたしました。廃止の主な理由としましては助成の対象となっていた犬の多くが屋内飼育であり屋外で繁殖の可能性がある犬に対する実効性が乏しかったことまた費用対効果の観点から野犬の増加抑制に対する直接的な効果が限定的であると判断したためでございます。こうした経緯や当時の実情等を総合的に勘案し現時点におきましては本市として当該助成事業を再開する予定はございません。なお今後は他の先進自治体の取り組みを参考にしながら効果的な野犬対策のあり方について引き続き調査検討を進めてまいります。次に4項目目の野犬が住み着いている空き家がある空き家マップを作り空き家の巡回業務画像付きの報告書を提出するべきと市民からの提案を受けました。実施していただけないでしょうかについてお答えいたします。野犬が住み着いているとされる空き家への対応につきましては市民皆様からの通報や情報提供をもとに現地の確認を行った上で捕獲器の設置定期的な巡回状況の確認を実施しているところでございます。ご提案のありました空き家マップの作成や巡回業務の実施画像付き報告書の提出につきましては野犬捕獲対応の業務の中で必要に応じて位置情報の把握巡回による確認などを行っており実質的にはご提案の趣旨に沿った対応を進めているところでございます。またいただきましたご提案の空き家マップの作成につきましては市内における野犬が住み着きやすい空き家を過去の出没事例や通報履歴などをもとに把握するなど今後の野犬捕獲業務をより効果的に進めていく上での参考とさせていただき現場での対応改善に役立ててまいりたいと考えております。なお市内の空き家状況につきましては建設課において遺棄し空き家等対策計画の策定に向け 令和7年度に空き家等の実態調査を実施する予定としております。この調査は空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することを目的としたものであり、個々の空き家の詳細な位置図等を公表することはプライバシーや防犯上の観点から現時点では考えておりません。今後野犬の捕獲業務との情報の共有につきましては担当部署と協議を進めてまいります。次に2項目目と6項目目の合わせてご回答いたします。まず殺処分ゼロを、長崎県は殺処分ゼロを宣言しましたが、現状で捕獲した犬はどうするつもりですかのについてお答えいたします。捕獲した犬の抑留等につきましては狂犬病予防法によりまして県の所管になりますので、本市で捕獲した野犬につきましては域保健所を通じて健康状態の確認、譲渡可能性の評価を行い、適切な新しい飼い主への譲渡を目指し長崎県動物管理所へ送致しております。令和5年度で実績で100頭の犬が譲渡されております。譲渡できなかった犬44頭につきましては域保健所犬抑留所にて殺処分されております。次に6項目目の野犬のシェルターが必要と考えますが、市として取り組むことはできませんかについてお答えいたします。繰り返しになりますが、捕獲した犬の抑留につきましては狂犬病予防法により県の所管となっております。またシェルターの設置につきましては設置場所の確保、設置費用、専門的な人員の配置等多くの課題があると考えておりますので、市での設置は困難であると考えております。なお長崎県では動物愛護管理センターの整備計画が進められており、令和9年度給与開始予定となっております。以上でございます。
松本議員。
はい、条例についてはですね、本当に時間がかかることでだと思いますので、市民としてはこの野犬問題一刻も早く解決してもらいたい大問題です。時間がかかる分、一日でも1分1秒でも早く取り組んでいただき実施してください。犬の避妊去勢手術の費用は考えていないということでありましたが、補助があればですね、狂犬病注射の時に飼い主に勧めやすくもなると思うんです。実行してもらえる数も増えると思いますので、ぜひ再検討していただければと思っております。で、野犬のシェルターについてですが、市では困難ということで、今動物基金さんと支援協力されている猫活動のような形ででもですね、どこかの NPO と協力して域市が人もお金もサポートするようなことができればですね、域から野犬と呼ばれる犬がいなくなる日も来るのではないかと思います。県とも協力しながら、そのような日が一日も早く訪れることを願って、この件は終わります。あと5分しかありませんが、大事な雇用機会拡充金、補助事業について4点お伺いします。これは国境離島新法による補助制度なので、域の事業者のためにも国境離島新法の延長を叶えねばなりません。応募にはかなり面倒な計画書を何枚も作成しなくてはならないのですが、その審査の結果、採択された事業者のうち当該事業者と純粋な域の事業者はそれぞれ何件ありますか。比率も教えてください。2番目は、市は補助金を上げるだけで事業の経過に問題はないかという観点からの視察などは行わないのでしょうか。地元住民との近隣トラブルもありますし、違うところでは地域住民の噂であるところの民泊において違法なことが疑われていました。市が補助金を出している以上、どの事業者に対しても抜き打ちで視察を行い、このようなことが事実であれば指導を改善していただかなければならないと思いますが、いかがでしょうか。3番目は、補助金を受けて事業に着手したが、オープン前に事業を取りやめた場合には補助金は支払われていないとのこと。オープンはしたが事業がうまくいかず廃業された場合は補助金の回収に努められているとのことでしたが、実態としてこれまでに回収できなかった件数と金額を教えてください。また誰が見ても営業していない事業者に対し、廃業届が提出されないと回収に動けないと聞きました。休業状態が続いているわけですが、こういった事業者に対し廃業届の催促なり何らかの対処ができないものなのでしょうか。お願いします。
産業推進部、増島部長。
1番、松本議員のご質問にお答えさせていただきます。まず1つ目の、これまで採択された 島内外事業者の件数とその割合はとのご質問にお答えをいたします。本事業は平成29年度から特定国境離島地域における雇用増を伴う創業または事業拡大を行う事業者を支援することで定住促進および地域活性化を図ることを目的といたしております。令和6年度までの累計採択件数は120件となっており、内訳は島内事業者が92件、島外事業者が28件で、その比率は島内事業者が約 77%、島外事業者が約 23% となっております。次に、2つ目の雇用機会拡充事業補助金の交付事業者に対して、視察、指導等が必要であるとのご質問にお答えをさせていただきます。雇用機会拡充事業につきましては、計画期間満了後3年間までは少なくとも年に3回は経営状況等の調査を実施しておりますので、議員が言われるようなやりっぱなしというようなことはないものと捉えております。また議員は違法性が疑われるようなものもあるということでございますので、経営状況調査の中で事業者の取り組みのほかトラブル等を含め確認するよう検討してまいります。次に3つ目の雇用機会拡充事業補助金について、補助金が回収できなかった件数金額と休業が続いている事業者への廃業の催促等の対処ができないかとのご質問にお答えをさせていただきます。補助金回収の対象となった事業者はおりませんので、回収できなかった件数金額もございません。休業が続いている事業者への対処につきましては、状況把握を行い県等と連携して、以後の事業継続に向けたフォローアップ等の対応をさせていただきます。なお、これまで廃業の意向を示された事業者はおりませんが、そういった意思表示をされる事業者がおられた場合は、補助金交付要項等に規定される所定の手続きをするよう指導等を行ってまいります。以上でございます。
松本議員。
はい。思った以上に、壱岐市の事業者、壱岐の純粋な事業者さんが、これを受けておられるということで、ここを気にされていた市民の方たちはだいぶ安心されたかと思います。あとですね、街中で隣り合う住民が騒音に悩まされるなどの健康被害にまで発展しているケースもありますので、審査の段階でですね、立地条件は分かるはずですので、これは想定できたトラブルであると考えます。せっかく軌道に乗っている事業なので、今後のためにも採択の条件に防音設備の設置を明記していただくとか、また、違法性が確認できたような場合には補助金の全額返金を求めるなどの、そうですね、募集要項ですか、あれの中に明記していただけたらと思っております。審査する側が、その事業がうまくいくのかを見極める力も必要ですし、安易な採択とならないようお願いいたします。また公募要領に関し、ね、あ、今言いましたね、公募要領なんですけれども、条件として、何ヶ月以上、経営実態がない場合は補助金を回収すると明記してはどうでしょうか。この事業に関して一部の市民から壱岐が補助金ビジネスに食われていると言われています。審査する側に問題がないのか心配なところです。大切な補助金が壱岐市のために円滑に円満に使われ、島の経済が発展していくことを願い、すべての質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。